QIC。
こちらは東京都豊島区からいただきました51歳洋服屋ラジオネーム靴下に穴があってもいいじゃないか独身だもの。
ありがとうございます。
ウーバーイーツや出前館などさまざまな宅配の、まあ、サービスが増えておりますが、はい、ちょっと昔ならそばうどんラーメン寿司といえば出前がごくごく当たり前で無料もしくはわずかな手間賃で運んでくれたものですが、今やこれらの宅配サービスを使うと数百円も代金が跳ね上がってしまいます。これら宅配サービスについて皆様のご意見を伺いたいということでいただきました。
まあウーバーイーツは結構告白ですよね。
まあだからなんかほら手間賃のあれがパーセントがこの間ね日本城タクシーの、はいはい、社長さんが講演したのを我々ね、うん、俺と春菜君、はい、取材に行ってたんで、うん、
聞いてましたね、はい、
でまあ30何パーセントと
およそ 33%
とかね、うん、でその中で一番利率が低いのが、まあ、その中でも良心的と言われてるのが31%、うん、パーぐらいの出前感というようなこと言って
ます、はい、出前感はそうですね、良心的ですね。
ただね、
う
ん、出前感もさ、はい、よく送料無料フェアとかやるんですよ、うん、
はいはい、
で無料だなと思って見るじゃない、
はい、
でそのメニューを見てさ、はい、例えばホットモットが出てたとするじゃない、
高いですよね、
で、うん、海苔弁って普通ホットモットで店で買ったらいくら300何十円
とか、まあ、300か400ぐらい
までですよね。
これでさ普通その出前感で見たらさ、はい、なんか600円とか700円なんだよね、
店に行ったらノリスペ買えちゃう値段ですよ ね、
でどこが送料無料なんだこれがと思うじゃん。
あ、元値が高くなってるってこと。
そうそうそう、
あ、
だからそんなん許されるのかと思って、
ね、マクドナルドの場合は店に違うんですけど、出前館の場合の出前ニャンクーポンってあるじゃないですか。
出前ニャンクーポン、
あれ200円なんですけど、
うん、あれ200円1枚ね、
あれをねセットを頼む、セット頼む、持ってくるときに使えば、うん、店で買う安くなったりとか
も、あ、まあまあね、それは、
はい、使い方によって違うわけですけど、
は
い、
私も月に4回は出前ニャンクーポンが使えるので、うん、私は、はい、一応ゴッド会員なので、
あ、
ただまあね、だからその点で言うとやっぱ味ごくは非常に良心的
で、いいですね、
腸がつく良心的ですね、
はい、まあメニューのその値段自体もそれほど高くはなってないし、はい、それで一応送料を取らない
と、とにかく量がすごいっていうね、はい、
そうですね、
はい、だからもう味ごくを取るためだけに今出前感はあると言っても過言ではないと、
ね、
はい、まあまあまあ慣れれば味ごく出前館通さなくたって味ごくダイレクトで持ってきてくれるんですけどね、
最近は
持ってきてくれるの若干味ごく直接頼む方が早い
ですね。
ああ、なるほどね、
はい、
まあだから、まあ、木田さんね、いつも出前館とかウーバーイーツでいつも運んでるそうなんですけど、
運んでませんし、
バイトは今これから収録終わってからウーバーイーツやるっていうに聞いてますけど、
私ウーバーイーツ一回も頼んだことないですよね。
ああ、やっぱり働いてたらやっぱり頼みにくくなるっていう
のは、あれウーバーイーツ
高いです。
高いね。
俺もねウーバーイーツ一回もないんだよね。俺出前館一筋だから。
ウーバーイーツはですね、最初やっぱり登録したら3000本ただになるわけです。
はい、
でね、あれを頼むために登録して、
はい、
でかつマンモス弁当ででっかい弁当あるんですけど、
はいはい、
あれがね出前館にないんで、あれだけ頼むときは
なるほど、
ウーバーイーツ。
あ、そっか、それぞれね登録してる店が違いがあるから、
うん、
あ、
はい、
まあでもねやっぱその本当に今このお便りにあるように、
はいはい、
前はそのそばうどんラーメン寿司、まあそれに限らず出前を普通に気軽にやってる出前迅速っていうお店はいっぱいあって、
はい、
でまあほぼほぼ手間賃取んないですよ。な、一品だけ取る場合には50円いただきますとかなんてのがあったけど、それまで例えば 2,3 品頼むんであれば全然出前賃は取りませんとかっていうのは普通で、
うん、
だからなんかそれ考えるとなんかちょっとすげえいびつな感じもするんだけどね、
う
ん、
そうですね、まあ、はい、まあ、頼む方は便利にあった反面、
はい、
やっぱ働いてる人のしんどさっていうのがね、すごく出てるなと思って、保証もないわけですね。
運ぶ人がってことでしょ。
そうですね、まあ出前感は分かんないですけど、特にウーバーはよくね、
だからほらそのさっき言った味ごくみたいに、
はい、
その手間賃はあんまり、その手間賃とかその配達料とか上乗せしないところって、
はい、
独自に配達の人を雇ってるみたいですよね。
そうですね、
だからもともとその出前に注力しているお店で、
うんうん、
出前スタッフを抱えてるところですよ、
はい、
でそれ以外のところは基本出前っていうのをやらないところで、はい、うんうん、運んでくれる人がいるからこそ成り立つっていうところがあるので、うんうん、それはまあ仕方ないかなと思うんですよ、
う
ん、ただなんか逆にその、ね、なんか ね、あの出前迅速の店を、
はい、
この出前館とか、
うん、
そのウーバーとかの情報ツールを使わずに、
はい、
あの知らしめてくれる無料サイトが欲しいなと思ってきます。
あ、そうですね、
ええ、こうもうその出前カタログみたいなサイトがあって、
はいはい、
でそれはもう単にあの電話番号とかが載ってるだけで、
うん、
であとまあクリックすればメニューが出てくるみたいな、
はいはい、
でそのメニューを見た上で電話してくださいと、
はい、
で配達の人が来たらちゃんとお金その場で現金で決済してください、はい、っていう単純に出前情報、
うんね、うん、昔は割とインターネット調べたら出前とか調べると上の方に出前やってる店が出てきたりしたん
だけど、出てた、昔は出てた。
でも今出前ってGoogleで打ったりすると
出前館とか
Uber とかパンダとかそんなとこが出てきちゃうんで、それが探しにくくなりましたよね。
そうなん
だ、はい、
結局そうだから仕方ねえやと思って、
はい、
その出前館だやれなんだってそこを見ることになっちゃうんですよね、
はい、
これでやつらを声太らせる、やつらと言っちゃいけませんっていうのもね、うん、
ね、
まあ、出前館も大阪地場産業ですけど、
ウーバーイーツとかでも近場じゃないと言ってくれないでしょ、あれ何キロ範囲内
で、そりゃそうでしょうね、
うん、
いきなり広島とか岡山の牡蠣をとかって言っても、うん、運んではくれないと思います
けど、ね、山間地にも行ってくれるところあるんですよ、
う
ん、
コ
ープ生協、
生協、
生協ね、はいはい、
あれ2トントラックとか、
ああ動くなんかコンビニみたいな、ああいう、
ね、それは何、料理を運んでくれるんですか。
いや料理だけじゃないですね、
なんかいろいろ食材とかああいう野菜とかも、
そうそうそうそうそう、
生鮮品から冷凍食品、惣菜、飲料、お酒、日用品、
雑貨、
ペット、ペット用品まで、
はい、
で日用雑貨だけでなく洋服や家具のカタログ
も
あるみたいで、
はい、
これなんでか言ったら、私よく奥池とか芦屋の方にちょっと仕事で行ったりするんです
けど、
芦屋、
はいはい、
の結構山の手の奥の方ですね、
はいはい
はいはい、言ったら不便なとこなんですけど、
はいはいはい、
そこにまあ結構お屋敷みたいなでっかい
家
が建ってるんですけど、結構まあ仕事引退されて、うん、もう介護状態になられたりすると、
じゃあそのあんまり買い物に出
る
頻繁に行けない人たちね、
近くにスーパーなんか何もないし、だからもうコープ生協が来てくれて頼んで出ました、
そうですね、あれ3人とかで集まって、頼んだりすると、
うん、
3世帯かな、うん、まあ、集まって頼んだりすると、そうそう、送料がタダになったりとか、
はいはい、まあコープはね、まあ、昔から割とそういう良心的なサービスをね、はい、やってるところではある
んですね、
は
い、地元とか地方に根付いたサービス
では
ね、
うん、まあ、農業とかちょっとかじってたこともあるので、うんうん、コープさん の審査っていうのは他のとこに比べてすごく厳しいとこもあるので、
い
や、うん、
めっちゃ厳しいですよ、コープは。
商品のチョイスってことでしょ、
はい、うん、そうなんです、
ね、ただまあでもちょっとこの料理の宅配っていうやつとはちょっとなんか次元が若干違う。
お弁当とかもあるんですよ。
まあまあそうだけど、うん、そのなんかオンデマンドって感じがちょっとしない。
そうですね、まあちょっと血はずれたかな、
そう、その決められた時間帯に運びますっていうのはあると思うんですけど、
はいはいはい、
その今持ってきてっていうのとちょっと違う。
そうですね、
だからそこら辺なんかねえ、昔ね FMC の九州で、
うん、
喫茶店の2階に事務所があった時あるんですよ、
はい、
でそうすると下のその喫茶店に電話して、
はいはいはい、
今日ランチ何ですかとかって言って、何ですとかって言って、じゃあそれ2つお願いしますとかって言うと、
はい、
15分ぐらいで店の兄ちゃんが運んでくれるわけ、
お
すっげえ便利だったけど、
そうですね、
まあ前のね俺の大石事務所とかでもね、横に団吉っていう良心的なお店があって、
居酒屋が、
まあはい、お弁当を頼むとね、
はい、
持っていきますよって持ってきてくれたりと
か、持ってきたね、
はい、あれですよね、
1個510円だったっけ、
はい、なんか良心的なお弁当で、
懐かしいですね、
まあ、それだけ、あとあれですよね、この辺で言うんやったら新大阪スタジオの近くで言うんやったら M4 ですわ、
うん、
はい、っていうカラオケ屋さんがね、メキキの銀次堂っていう店から、うん、好き放題なんか頼め
るまあでもあれやね、それはまた持ってきてもらうのとは違うん
ですね、あれは違うだろ
う、定型ですかね、
はい、木下さん出前とかっていうのは取ることありますか。
寝てますね。
木上さん、
はい、
出前は取りますか。
出前取ります。最近取ってないですね。
で最近一番最近で取ったものは何。
出前はほとんど取らないですよね、
うん、デリヘルのお姉さんとかじゃないって違うんですか。
は
出前でそういうのじゃない。
出前、
皆さん頼みます？
なんかデリヘルを
デリヘルは頼まないですけど、はい、ああ
、まあ自分はだから出前館でなんかたまになんかカレーとか頼んだりしますね。
俺もカレーだから、ココイチは結構頼むよ。
家でご飯をひたすら炊いといて、でカレー弁、カレーのね、頼むわけですよ。で、自分いつもルー余らすんで、ご飯のね、届いたカレー弁当のご飯なくなったら炊飯器からご飯を出して食べるっていうね。
はい、俺逆なんだよな。俺いつもルーが足らないので、はい、ココイチのルー継ぎ足しのなんで一杯増しのやつ、
はいはいはい、
あれを頼むことになっちゃうんですよ。まあまあいろいろですけどね。でも大体でもまああれだな、なんか最近取ったのなんだろう、やっぱ送料無料って書いてないとまず取る気がしない。まあそれでもちょっと上乗せされてるのは分かるんだけど、で上乗せされた上に400円とかさらに取られると腹立つから、
はい、
この間取ったのは何、中津のコタンラーメンとか。
お中津からここ取れるんですか？
取れる、全然熱々で届く。
へ
え、15分ぐらいで来るよコタンラーメン。
そうなんすか。
別に梅田とかまで行きゃ普通の値段で食えるんだけど、コタンなんてどこにでもあるから、はいはい、でもなんか、ね、どうしてもこう動けない、
いや、わかりますよ。
出かけられない時あるじゃないですか。
だから聞いてもね、電話に頼むって例えばね、旅、中津だったり、その梅田まで行くのに電車賃もかかるわけですよ。
あ、マジだマジだ。
結局それをプラスマイナスって違いやすいんかってなっちゃったら、ちょっと何とも言えないですよね。
そうそうそう、
はい、
まあ大量にね、出前でも頼んでくれるんだったら、その採算合うかもしれないけど、一人ね、
そうですね、そうね、それをこう自分のところで運ぶとなったら、
そうですよね、
うん、ね、ただ仮にね、車があってね、こう全員でお店行こうって言ったら、そら、それはみんな行った方が早いですけど、最近ね、そういうことになっちゃってるわけですけど、ここね、ね、先週とか一昨日昨日なんかあれですよね、王将にね、男何人か4人か5人かでね、
5人、
はい、行きましたよね、はい、車にパンパン。
王将行ったんですか最近？
よく行くよ最近。
おととい
かな、はい、おととい
夜中の1時ぐらい、
夜中の1時ぐらい、
ね、すごい。王将飲みはしないんですか？するんでしょ？
いや、
飲んでましたよ。
飲んでますよ、うん、マッキー FC
も、ね、俺紹興酒飲んでたね、
はい、
はい、
いいですね。
それでマッキー FC は飲まないって言ってるのに、誰かがハイボールを押したとか言って ね、
そうですね、
はい、飲んでたね、
はい、紅生姜とか頼まないでしょ？
紅生姜、
紅生姜、
何紅生姜、
王将で
紅生姜頼まないですって、
はい、
そんなのあるんですか？
頼まないですよね。いや、小袋の紅生姜が多分裏にあるんですよ、
はい、
へえ。
あ、でも大阪はどうかしら、熊本は出してくれますよね。
それはあれだろ、
入ってるやつじゃない、
紅生姜って
チャーハンの横についてるやつでしょ。
無料で食うやつだろ。
ああ、多分、
ああ、そうで、小袋のパケみたいなやつ。
パケと言うな、パケと言うな。
そうですね、パケは良くない、
だってあれおつまみにもなるし、うん、何ですか、
だからまあ言ったら寿司屋のガリと一緒だよ。
そうですね、
そう餃子と一緒に食べてもいい、付け合わせで食べてもいい、
ね、美味しいですね。
結構外国人の人がハマるみたいですね。
ガリね、ガリというか、まあ生姜ね、
生姜、うまいうまいです、
という、ね、赤い生姜ですね、
赤い生姜、
大阪はね、だって生姜天ぷらにするぐらいですから、
ね、美味しいですよあれ、
まあ、
美味しいですね。
大阪以外ではほぼ見かけません、
ね、天ぷら大吉に行ったらね、ほんまにバカでっかい生姜、うん、なんかね、ほんまにこのライトっていうかね、なんかその、まあ、見えないですけど、
今、
はい、
今25センチぐらいの輪っかをこう今、
そうですね、それぐらいのこれでこうキューって縦長にしたような感じの、
はい、
あれですよ、あれ何ですか、ドッジボールじゃなくてラグビーボール型のメロンパンサイズの、あの生姜の天ぷら
が、紅生姜天が、
そうです、
あ、
ラグビーボール、
ラグビーボールのメロンパンあるじゃないですか、なんか
はいはい、
あれを薄っぺらくしたようなサイズの、
紅生姜、そんなでかいのあるんですか？
そうです、バカでっかい天ぷらくれるんですよ。
いや、美味しそう、
はい、っていうのがありますね。
さあ、まあ皆さん自由に召し上がっていただきましょう、
そうですね。
続いては沖縄県那覇市からいただきました、46歳主婦、ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
たたた大変です。ついにポータブル型って言ってるのかな、原子炉がお目見えしそうです。
あ、
これさえあれば停電も気になりませんね、ということでいただきました。い
や
い
や、停電の前に国が停電するっていうね、
これ三菱重工がトラックで運べる超小型原子炉を2030年代に商用化するということを発表しました。電気の出力は従来の100万キロワット級の原子炉の2000分の1で、 災害地域などでの脱炭素電源としての活用を見込んでいると。でこの小型原発は地下に埋めることができ事故のリスクを抑えやすい、世界的な脱炭素シフトで原発を見直す動きが広がる中、小型化の技術が技術の裾野が広がってきたと。でこの開発するのはマイクロ炉という原子炉で、だいたい500キロワットの出力を想定していると、
はいはい、
でこれはまあ、トラックのコンテナの中に原子炉や発電設備が収納できるサイズで、うん、高さが3メートル幅が4メートル重さは40トン未満、僻地や災害地のほか宇宙に運び電源として使うことも想定しているということで、まあこれね、まあ、あの安全性ということでいろいろそのテロだとかっていうことに対するリスクも考えて地中に埋めてしまうということです。でこれは燃料の交換がいらない25年前後そのまんまメンテナンスフリーで運転し続けることができる。で、古くなったら原子炉ごと回収する仕組み、
回収したらどうするんですかね。
で、まあこれね、1個ですね、建設コストは数十億円程度を想定しているということで現在の原発はだいたい6000億円ぐらいかかるそうですけど、はいはい、大幅に安くなっていると。で、1キロワット時の発電コストは、うん、まあ、既存の原発これ既存の原発は10円強だそうです。1キロワット、はい、より若干高いけど、うん、離島での、まあ、離れ島での電力コストこれは 2,30 円になるそうなんですよ。波に抑えて僻地などで、使うことができるという夢の原発が。
じゃあ一応コスト的には僻地しか使えないってことですね。
まあ僻地または限られた空間で使うと、うん、まあ、うん、何らかの非常用とかね、いう非常用だって原発だからこれずっと回してなきゃダメなんでしょ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
25年、で25年経ったらいろいろ金属とかスカスカになってるじゃないですか、
ね、いや
どうなっていくんだか怖い。
なんでこんなアホなことしか考えないんですかね、本当に。
なんかこう、まあこれね、今からね、50年ぐらい前だったら、うん、もうなんか SF の世界で、わ、すごいなとかって思うけど。
でも自分ら一回東日本見たじゃないですか。なんで懲りないのかなっていうのはね。
でね、これあれですよ、この記事の中では、はいはい、その万が一の時に冷却をどうするのかって、それね、うん、はい、そこにも一応言及してあって、で、ね、で、そういう水だとかを使わないそのメンテナンスフリーなので、はい、その黒煙だとかを使った冷却システムを、まあ、模索しているということで、はい、簡単に言うとチェルノブイリ型です。
あ、はいはい。
で、だから一歩間違うとドカーンっていく、あの可能性が捨てきれないんで、それに関しては何も書いてないですね。
うん、いや、ね、これ地中に埋めたとして、これ地震起きたらどうするのとか。
まあ地震が起きても多分それに関してはあんまり危惧する点ではないと思うんですけど。
でもそれで埋めてるところに津波が被ったらどうするのとか。
まあそれもあんまり大したことないんですよ、
ね、ないですね。
うん、でむしろその何らかの形でドカンといった時に、
はいはい、
まあ、これ地下核実験を村の真ん中でやってるようなもんなので、もうその村とか住めなくなりますよ、
はいはい、
どっちにせよ、
うん、
なのでこんないるかね、でこれだったらまだそこの村のさ、それぞれの家の屋根にさ、
はい、
太陽光のパネルを置くなり、
はいはい、
なんか他の小川にさ、水車を置いて、
そうですね、
で小型水力発電をするとか、うん、
はい、
なんかあと今ほら蓄電のシステムもどんどん良くなってるんで、
はいはい、
その夜になったってその大丈夫ですと、うん、昼間その太陽光で発電できたものをきちんと蓄えておくとか、うん、あといろいろあるんですよ。夏の間にお湯を溜めておくとか、
はい、
地下にねプールみたいなの作って、
はい、
でかい、うん、でそこにその屋根の上にいわゆる太陽熱温水器ってあるじゃないですか、
はい、あんなのでちょっとボコッとなった銀色のやつですね、
であんなのでそれでそのお湯をじゃんじゃか作っておくわけですよ、
はい、
でそれを溜め込んで、
はい、
その熱を使った熱交換システムでまたそのいろいろとこう使っていくっていう、その、うん、まあ冷暖房も含めて発電も含めてっていうのができるっていう、うん、そういうようなこともあるので、
うん、
別に原子力に頼る必要はないんじゃないかなと思うけどね、
はい、原子力使うなら使うんでなんですけど、
はい、
あのまず処理する方を国家世界あのかけて、うん、あの研究するべきじゃないのかな
と。まあもちろん研究はしてんだけど未だにできてないけど、
そうそう、処理する方を先にできてからやりなよ、
とりあえず、ね、地面の地中奥深くに埋めて5000年ぐらい黙っときましょうっていうのが、はい、今のあれでしょ、考えでしょ、はいはい、ひどい話なので。
そうですね、青森県のなんとか村のところにね、あの持って行って、そこで今から、それはあの何ていうんですか、そこでずっと置いとくわけじゃないから、うん、一時保管だとか言って置いてあるけれども、結局ずっとそこに5000年ぐらい置くつもりであの一時保管してるわけでしょ。
一時保管じゃないよね、はい、ほぼほぼ永久保管
だ。そうなんですよね、
まあ、そういうね、まあ、放射能を食べて生きている木田上さんですけど、どうですか。
放射能を食べて、
うん、
放射能を食べて、
でこうあのなんか巨大化したという。
あ、いやいや、巨大化もしません
よね。背は高いですよね、木原さんね。
え、
背は高いですもんね。
あ、まあまあ、バスケットしてましたから。
これで、ね、うん、モスラとかと戦うんでしょう、ね。モスラ対キラウヤ、いいですね、モスラ対キラウヤっていいできるよね。
ガメ
ラにしてきます、ね、
あのゴレンジャーとかの最後のね、
はいはい、
相手の敵が大きくなるようにならないですからね。
ゴレンジャーは大きくならないですね、基本ね。
ゴレンジャーの敵ですよ、敵、
敵大きくならないです、
ならないですね。ゴレンジャー
は、あれなんかいつも大きくなるのがいるじゃないですか。
それはあの別な戦隊シリーズですね。
サンバルガンとか、
むしろゴレンジャー以外ですよね。
そうそうそう、だからあの、
ゴレンジャーは絶対ならなかったでしたっけ。
基本ならないですよ、怪人のままで。だって機関車仮面とかは走ったままで、あの最後は破裂しましたからね。エンダバーっつって、青レンジャーから赤レンジャーにパスされて、はい、キックで決まるわけですから。
はい、それこそラグビーボールみたいなやつ。
ラグビーボール、あれアメフトよ、アメフト。
アメフトですよね。
というね。
その間に逃げそうですけどね。
はい、
ああ。まあそれはあのね、お子様向けのドラマの話なんで、というね、まあこれまあ、まあ、どうですか、このあのこの小型マイクロ原発について、賛成の諸君の、規律を求めます。
いや今は
規律少数よってこの、マイクロ炉は廃案になります。
とりあえず安倍晋三の家の下にでも埋めて、それで安倍家のやつを全部あのそれで賄い続けてくれたらちょっとぐらい信用してあげようかな。
自民党本部の中に作ればいいん
ですね。あ、そうですね、
はいはい、それとあと河野太郎のあの家の真下とか、はい、あいつ嫌いなんで、
それを承認したあのやつら あの家の地下かなんかにずっと埋めて、もうそいつらの電気代はタダでいいですよ。その代わりリスクを負ってもらって、それをね、見してもらいたいところですよ、本当にね。
はい、核弾頭を発電できるようにしてくれたら、はい、じゃあ使って、ね、核爆弾が減っていっていいかなとか思ったりする。
核弾頭の再利用、
再利用、
発電に使う、
発電に使う、
まあ、できなかないと思うけど、はい、
まあ、ゴミは
廃棄するときに、それで
発電をするというか、ゴミになって捨てると。
まあ、あとはラジホープに加工する
。あれは原子力弱すぎるんじゃないですかね。
強かったら問題なので。
そうですね、
ということで、はい、まあ必死になって彼らも考えとんだね。でもね、
そうですね、
他のいい方もいいもんが他
にあると思うな。何点とか原子力にね、はい、ある方もできるんですよね。
続いては、
はい、
こちらですね。あ、いいのか、これはもう2つ紹介しましたね、ということでございまして、原発はいらないというところです。
はい、
一旦 CM に行きまして、この後もこの後はですね、今週のパラキルは、ランドシリーズ再びということで、バカ話をやってみたいと思います。大阪の IR カジノを吹き飛ばす新たなランドシリーズ勃発ということでお送りしていきましょう。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。